皆さんこんにちは、ゴーイチコラボの服部です。
はい、サイエンスエンターテイナーの飛鳥亜京です。
はい、今回ですね、はい、インターネットオンライン配信講座ということで、飛鳥先生の超日本論すごいですね、いうことをやろうとしてるんですけども、はい、これのなんて言ったんですかね、キャッチコピーっていうか、はい、飛鳥先生から聞いてですね、びっくりしたのが、はい、日本は世界で最古最大の呪詛の大国だと、は
い、そうです、本当です。
それがですね、なんかやっぱりちょっとかなりインパクトを受けたんですけど。
でしょうね。
はい、
おそらくこれを標榜しているのは今のところ飛鳥亜京だけです。
うわ、ね、これ呪詛っていうとすごく驚々しく感じるんですけども、
はい、
そういう部分もあるんでしょうけど、うん、そういうことじゃないところもある。
だから祝詞なんですよ。
祝詞ってことですか。
ええ、だから祝詞って祝い事ですね、祝福。
はいはい、
でも世の中は陰と陽ですから、
はい、
明るければ明るいほど影は暗い。
あ、そういう、あ、陰と陽だから、
うん、そうです。
ああ、うん、でこの呪詞っていうのは、うん、なんていうんですかね、その主っていうのはね、ええ、その呪いっていう言葉じゃないですか。
うん、そうですね。
それがなんかこうすごくこう、
うん、驚々しい
ですか。はい、驚々しい、なんかこうタイトル聞くと重くのしかかってくるんですけど。
でもね、これ実は陰陽師という、まあ、映画の中にも一部言われてましたけどね、
はい、
名前がもうすでに呪詛なんですよ。
名前ですか。
呪縛なんです。
はい、
飛鳥亜京という名前がある限り、はい、私は飛鳥亜京の呪縛から逃れられないんです。
ああ、
そうなんです。はい、名前で固定されちゃうんです。
あ、固定されると、ね、
そこで固定されてしまうんです。
はい、
だからはっきり言ってそれは囲いなんですね。囲まれて
る。はい、囲まれてると、ね、あ、飛鳥亜京という名前に私という存在が囲まれてる。
ああ、ある意味僕が例えば呪詛をかけようとしたらね、
はいはい、
そのお名前の名前のところに飛鳥亜京がインプットすれば、もうなち飛鳥亜京の呪縛の中に入っちゃうわけです。
あ、そういうことですね。
そうなんです、そうなんです。で、僕自身が僕自身の名前の中で呪縛されてるわけです。
ああ、それがそのそうか、囲いとか。
囲いです。
囲いですよね。
そうそうそう、
へ、
だから それ閉じ込められてるってことです。
それが日本の文化っていうか、日本の中にはあるとあらゆるところに、
もう 100% 以上もう呪縛だらけです。もう呪縛でできてる国家ですよ、この国。
ということは我々はその囲いの中で、
はい、
囲いの中で会話をして、囲いの中で生活して、囲いの中で仕事をして。
あ、もうその通りです。もう 100% その通りです。
へ、
はい、
それは海外から見た場合は、はい、やっぱりそこまではそんな風にはなってなかった。
まあ、おそらくこの辺の知識がない人が見たら、ただなんか不思議なこっくりだなという得体の知れない不思議さというのを、
はい、
まあ、スピリチュアル的に感じるでしょうね。
それは先生的には、はい、そのこの呪縛ということをどう捉えてるんですか。そのプラスマイナスっていう、
もう両方ありますね。ただこの呪縛が強ければ強いほど、
はい、
これは陰の力が強いほど、
陰が強い、
陽の力も強い、
はいはい、
でこのバランスによって日本という国が成り立っている。もちろん日本人はそれで成り立っている、はい、この呪縛社会、ね、いわゆる何て言いましょうか、まあ、この圧力っていうのかな、
はい、
同調圧力っていうのか、はい、まあ、そういうものの中でも生き生きと生きてますからね、
うんうん、
本当なら潰されますよ、圧力が強くて、うんうん、だけどその圧力が強いほど実は外に向かっても解放されてますから。
なるほど、
日本人というのはね、そういう国民性を持ってますから、
はい、
欧米の人たちから見たら異様な民族じゃないですかね、
うん、
おそらく欧米の常識は通用しません、この国は、
うんうんうん、それはまあどう、それをまあ我々は今回のこのことでこれを学ぶことによって、まあ日本という一つの国の姿というか日本人を知るという、
そういうことです。それを知るということは天皇家のことをも知るということになりますから。ということは日本人が大和民族のこれからなすべきことも分かってくると。
大和民族のなすべきことが見えてくると。
そうです、民族的なものまで分かってくる。 もうそういう仕掛けになっていて、それが分かるようになってるんです。
じゃあその日本の役割というか、
あ、そうですよ、世界との役割というのははっきりとします。
はっきりと見てくると、
はい、そうです、そうです。まあ、もちろん救いの方の役割という意味ではね、
はい、
うん、
まあね、テーマがいろいろとありまして、仏教、神道、そして冠婚葬祭、民族的風習、日本古代史、皇室ってあるんで、
はい、
あ、これも日本に深く根付いてる全てのテーマだ、はい、
そうです。全部ひっくるめて一個一個が呪詛なんです。
そうなんですね。
そういう方程式の中で存在しているんです、
はいはい。まあ、でも、ちょっとこう少しお話を聞いた分で、うん、私が思う感じとして分かるのは、あまり結構知らないことがあまりにも多いし、でも言われてみると、いや、そうだなっていうところで、それでやっぱり あまりにもそういうことを知らなすぎたなっていうふうに感じるんですけど
まあでも逆に言えばね、
はい、
電気を流せばすぐ分かるわけです、
はい、
スイッチを押せば日本人全部に伝わるわけです。
そういうことですね。で、呪縛、でも普段は呪縛の中に生きてるから全然気がつかないけども、ひとたび気がつくと、ね、
もう一斉に日本中の人たちが気づく。これがいわゆる呪詛からの解放という形で、はい、まあ、最終的にそれら全てを行うのはラストエンペラー、なじ最後の天皇陛下の役目です。
で、そこに ついていくわけですね。そうです。突き当たっていくわけですね。
だから私の役目やろうとしたら梅雨払いでしょうね。
はい、はい、うん、なるほど。あとこの、まあ、講座をですね、ご視聴、ね、
はい、
いただける、どうしようかなと考えている、まあ、お客様にがいらっしゃると思うんですけど、はい、何かこう、
はい、
一言メッセージがありましたら。
まあ、この今回の超日本論というシリーズを通して、一刻も早く日本人、
はい、
大和民族の役割と未来、
はいはい、
これから日本がなすべきことをどうぞ先読みをしていただきたい。
あ、先読みですね、
はい、そして準備の段階に入る。これは新しい天皇陛下が召されることと極めてリンクしております。
なるほど、わかりました。今日はありがとうございました、
はい、ありがとうございます。